快速金曜版ワオナケアシオのハートフルフライデー、改めハートエイク自生の句。皆様こんばんは。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。ちょっと聞き慣れないハートエイク自生の句、実は今日はスタジオが乗っ取られてしまいました。
はい、眠るとカエルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この名前で出たということはですね、本名を出す、腹をくくって話すということなので、はい、そのことを念頭に置いて聞いていただきたい。
はい、かしこまりました。はい、
ですね、今回話すことに対してはですね、かなりセンシティブな問題があるのでですね、何か嫌なことがあったらすぐに聞くのをやめてください。はい、はい、お願いします。はい、この話題はですね、中野ブロードウェイに4階にあります、スパンクっていう服屋さんと、マンダラケ金書房っていう、マンダラケをやってる、アダルトビデオ専門店ができたことによる問題の話をしていますので、そういったものに興味のあるお宅の方はぜひちゃんと聞いてください。中野ブロードウェイというのはそもそも私の憧れでした。キラキラしたおもちゃ、美学のあるファッション、どこか怪しくノスタルジックな佇まい、個人経営の商店と一大チェーン店が手繰り寄せたサブカルチャーのイメージと、どこか懐かしく温かい地元民の安らいだイメージ、どちらも共存する不思議な空間、それこそが中野ブロードウェイの消費者が求めるビジョンであり、理想形でした。しかしその均衡は一大企業マンダラケの行為によってもろくも崩れ去ったのであります。中野ブロードウェイ4階には2014年からスパンクというアパレルブランドが店を構えていました。それ以前から4階には同じような外国志向のファンシーショップデコトランドであったりとか、原宿系とも形容しにくい独特なテイストのアパレルショップペイデフェが存在し、マンダラケもプラスチックっていうドールや、女児向けおもちゃ、食玩なんかを取り扱っている店舗を出店しており、それが出店の後押しになったことは容易に想像ができます。はい、もちろん男性寄りの客層であることは間違いないんですが、女性客や地元民も少なからず足を運ぶ中野ブロードウェイという地にですね、高円寺からそのスパンクが移転したのは育児のためであったと言われています。で、実際中野に移転してからスパンクはどんな感じだったかと言いますと、アメリカンポップロックな様相から徐々にファンシーさが強くなって、フェアリー系という一つの時代のファッション要素を作り上げました。そしてその文脈はスパンク系と呼ばれる自身の名を冠したジャンルを築き、欠けてはならない唯一無二のブランドとして国内外で支持を得ていきます。また大きな変化として親子をターゲットとした商品を増やしていきました。小物だけではなくてペアルックなどの服など、その商品のですね、種類はですね、多岐にわたっています。そんなティーンだけではなくて育児世代もターゲットにしているスパンクの向かいにマンダラケがある店舗を出店しました。それが2021年8月28日のことです。マンダラケ金書房という店です。
最近出店したんだ。
本当にもうすごく最近で、もうこれも突然のことだったらしいですね。どうやらスパンク側の方が知らされたのも2週間ほど前だったことだったので、もう話し合いもなかなかできる状態じゃなかったぐらいのものだったと推測はできますね。で、その金書房というのは2021年8月に開業、でたくさんの店舗を同施設内に構えているマンダラケが運営しています。取り扱う商品は主に昔のアダルト DVD だったりとか VHS、または書籍など、基本すべて成人向けのコンテンツです。イメージ、分かりやすいイメージで言うと、日活ポルノだったりとか、自販機本だったりとか、あとは温泉地にある秘宝館ってよく聞いたことあると思うんですけど、ああいったものに近いと思います。なんで、実用的なそのエッチなものっていう感じではないですね。そしてその中で何よりも問題視しているのは、成人向けコンテンツを、通路側にディスプレイしていることなんですね。さっき姉さんに見ていただいたんですけど、どう思われましたか？あれは、
いや、スパンクの目の前にそれを見せ、ちょっといかがなもんかな。子供連れてちょっと入りにくいし、そこの場所に そのマンダラが
マンダラマンダラ系ね。
それちょっと嫌だな。
そう、これが普通の人の大体イメージ、こんな感じなんですよ。どこに多分どこにあってもあれはまずいですよねっていう話で、この話だとちょっと、 ファンシーショップだったからややこしくなっただけであって、うんうん、あのもともとどこにあろうがあの見た目はまずいでしょっていう話で、うんうん、はい、
その、 あのお店ってビルの中の店舗、
そうですそうです、なんで路面とかには面してないんですよね、うん、だから道とか公道みたいなところには面してないです、うん、ただその4階っていうのは小児歯科とかもあって、うん、一応子供が来ないというわけではないんで、うんうんうんうん、あのそこは勘違いしない方がいいと思います、
うんうん、
で一応全体条件として述べておくんですが、うん、どんなにマンダラケが幅を利かせようともそもそも中野ブロードウェイはマンダラケ自社所有の18金ビルではないんですよ、
うん、
で多数の権利者が所有権を持つマンション兼商店街であるということです、うん、でそんなところに何のワンクッションもなく、うん、成人向けコンテンツを陳列したら誰だって問題視するのが普通であって、
うんうんうんうん、
現にスパンクの隣に店を構えている占い師さんとかもツイッターで苦言を呈していたりしたんですね、
うんう
ん、そしてこの場合ですね、子守をしながら店頭に立つスタッフもいる、
うん、
スパンクという店舗の前であれば、うん、なおさらなんですよね。
そうだよね、うん、
何がね男性寄りの施設だと分かっていたなら、うん、ファンシーショップ側が配慮しろですよ、
うんうんうん、
何を言ってんだって話なんですよ、うん、どこであろうがちぶさ物出しのもん語ってる方が問題なんで決まってるんですよ、
うんうんうん、
そもそも人が住んでですね中野ブロードウェイは、
うんうん、
でともかくですね、まあそれはいいとして、うん、この一件で私が危惧しているのは、うん、法改正あるいは新たな規制の誕生です、
うん、
そもそもこれは違法ではない、よって表現の自由という表、あの言い方をする人がいるんですが、うん、そもそも法というのは倫理というものの上に成り立ってるわけです、
うんうん、
で倫理というのは雑に述べてしまえば、うん、まあ言わんでも分かるやろそれみたいな、
うんうんうん、
法で規制するまでもない常識的なことなんですよ、
うん、
例えば横入りすんなとか、うんうんうんうん、そういうことなんですよ。で賢明なリスナーであればお分かりいただける通り、
うん、
禁書房のそれは常識的にありえない展示なんですね、
うん、
でそういったことから逸脱した声を続けていくと、うん、こいつだ言わんと分からんのやな、やるしかないわって言って、うん、規制や法が生まれるわけです、
うんうん、
で近い例を挙げるのですればあれば、
うん、
多分近いのはサオリ事件っていうのがあって、
うん、
でサオリ事件がどんな事件かっていうと、
うん、
明確な表現規制のなかった1991年に、うん、サオリ美少女たちの館という、まあ、アダルトっぽいゲームですね、
うん、
まあ、その時アダルトゲームっていうその言い方が多分なかったんで、
うん、
まあ、アダルトゲームというよりはアダルトっぽいっていう言い方にしておきますが、
うん、
まあ、そういった、まあ、エチエチなゲームが京都で万引きされて、その当時、犯人が中学生の男児であったということから社会問題にされました。
うーん、
でその当時ですね、
うん、
世間でその犯人像がオタクであるということとして話題になっていた宮崎努の、
うん、
東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件と同時期に起こったことだったりとか、有害コミック騒動と呼ばれる悪書追放運動が高まっている時期であったため、うん、アダルト要素のあるゲームにもその矛先が向きました、
うん、
結果沙織の発売元の社長は逮捕されてしまいまして、
うん、
18禁シールであったりとか、うん、セロなどのレーティングの創設に至りました、
うん、
まさかさすがに、まあこの店で未成年の万引きが起きてたらちょっと私も思わないんですけど、そのような規制を引き起こす事件の呼び水になることは想像できると思います、
うんうんうん、
他にも漫画村ニコサウンドなどオタクにも分かりやすく、うん、倫理常識の範疇を超えまくった結果規制されたものはたくさん存在しているのに、うん、なぜサブカルチャーのオタクを名乗る君たちは学ばないのかっていう言いたいんですよ、
うんうんうん、
近い話で言うと、
うん、
ルックバックっていう、まあ、漫画があってですね、
うん、
その漫画がこの間規制されたんですよ、
うん、
でまた規制解除されたのかななんですけど、
うん、
まあ、それはさすがにちょっと、まあ、内容的にも過剰だとは思いましたが、
うん、
これもある意味倫理の範疇を超えたから問題視されたのであって、
うん、
ちょっとねそれはねお門違いの話なんですよね。
うーん、
でもう一つ指摘のほとんどない問題があって、
うん、
それは出演者の肖像権保護についてなんですね、
うんうん、
で全裸監督って多分知ってると思うんですけど、
全裸監督ね、
全裸監督で一番有名だった村西徹さんの作品に SM っぽいのが好きっていうものがあります、
うん、
でこの SM っぽいのが好きですが、
うん、
実はこのビデオの主演女優さんが、引退後ですね複数回訴訟を起こしています。で訴訟を起こした相手は、まあ、ビデオ販売が元でビデオ販売元もそうなんですけど、
うん、
まあ、プライベートのことを書いてしまった記事を書いた、うん、雑誌の販売元なんかも含まれてます、
うんうんうん、
でこの理由っていうのは、
うん、
引退後の消息についての記事や、うん、アダルトビデオの大半がプライバシー侵害および肖像権の侵害に当たるということで問題視されたわけです。
うーん、
もう一度言います、
うん、
アダルトビデオの大半がプライバシーおよび肖像権の侵害に当たるということです、
うん、
そして実際徳間書店と小学館に対しては勝訴しています、
うん、
勝てた、すいません、
うん、
勝訴しています、
うん、
で現在もこの SM っぽいのが好きはファンザというアダルト系配信サイトで配信されていますが、うんうん、彼女に収益が分配されているかはおろか許可を取ったかどうかすらもあのこちら側としては不明といった感じなんですね、
うんうん、
で、まあ、こういったプライバシー的あるいは肖像権的問題に対して実写かつセンシティブな表現のあるアダルトビデオというコンテンツを中古で取り扱うのは非常にリスキーであり問題であると私は考えます、
うんうん、
そしてスパンクはこういった店舗が迎えできた状況を鑑みた結果、
うん、
来店する未成年と自身の子供を守るために休業を余儀なくされたわけです。これを損害と言わずして何とするのでという話なんですよね。
いやそうよね、営業妨害よね。
そうなんですよ、まあ、これを損害だとか言わない人もいるのであまあ、それは間違ってると言いたいわけです。でそのことを知らせるための文と、
うん、
海外ファンへ向けたその文の英訳文と、
うん、
1枚のスパンク店内から見た禁止棒の画像をスパンクはツイートしたわけです、
うんうんうんうん、
でそのことに対してもちろんスパンク側に同情的な意見もありました、
うん、
が、しかし英文で知らせたのは海外のフェミニストに問題視させるためだの、
うん、
友人の防水を使った遠隔攻撃だののたまう自称サブカルオタク、うん、表現の自由戦士がスパンクを非難したり、うん、スパンクの Google デビューを虚偽デビューで荒らしたり、ツイッターやハテナ匿名ダイアリーといったサイトでスパンクファンへの攻撃を続けているのが今現在の状況です。
は
あ、本当にね、もうここからまあいろいろ言わせてもらいますけど、
うんうん、
私はこのサブカルオタクとやらにこのような状況で話すのは虚しい、
うん、
しかしながら私はこの放送局の番組を聞いているリスナーを分別あるサブカルチャー好きとして頼もしく思ったからこういうことを考えたんだ、
うん
うん、しかし自称サブカルオタクはマンダラケの繁栄にうつつを抜かしてついには自分がサブのカルチャーのただのオタクであることも忘れツイッターにはびこるは中野ブロードウェアアダルトビルダーを抜かしてしまうデマや虚偽レビューといい違法行為も許す表現の自由だけなんですね、
うん、
ハテナ匿名ダイアリーのハテナ匿名ダイアリーの文章もまともに読めず30分の記録映画一つも見ることもできない、それどころかツイッターのプロフィールのも読めない、サブカルオタクのどこがサブカルチャーのオタクなんだと、これはネットでただ一つオタクの魂を持っているのはサブカルチャーに愛と増資のあるものであるべきだと思います、うん、そしてサブカルチャー好きを名乗るのであれば自分がメインではないことを自覚し自分が迫害されて悲しんだ記憶を忘れず普通の人には思いやりを持って対応できるようにするべきだということなんですね、
うん、
もちろんだからといってただアダルトショップとか、まあ、禁書房ですね、ね、もうなくすことは解決策ではないと僕も思うし、ある程度営業の自由はマンダラケにももちろんあるわけですよ、
うん、
まあ、聞いてくださいちゃんと成長性ですよ、
うん、
オタクが再び迫害されようとしてるわけです。オタクが再び迫害されようとしているのではないのです。現代において迫害されるようなことをマンダラケがやり始めたからスパンクだけでなく一部の賢明なオタクが危険視しているだけなんです、
うんうん、
オタクがマンダラケの数だけを根拠に中野ブロードウェイにどちらがふさわしいかなんて決めつけてはいけないんです。
うん、
もちろんそれは女児向けアニメでも同じことで、セーラームーンはオタク向けだの、クリーミーマミはロリコンアニメだのいうやつが多すぎます、
うんうん、
あくまでメインターゲットは女児先輩です。我々大きなお友達は曲がりさせていただいているものなんです、
うん、
それを分かっていない自称サブカルオタクにプリティシリーズと呼ばれる私が大好きな女児向け作品をアニメアイコンにしてるやつが腐るほどいて腹が立ちます、
うん、
お前のアカウントはマナカラーラや夢川優に堂々と見せられるのかと聞きたい。以上私が感じました。
ありがとうございました。
それは本当に日本のサブカルチャーの倫理観の根本が歪んでるからです、うん、それを誰も気づかないんです。日本のサブカルチャーの歪みに気づかない、
うん、
それでその歪みを正すのがサブカルチャーオタクであるべきだったはずなんです、
うん、
だからこそ私はスパンクの姿勢を支持したんですね、
うんうん、
それで今年の8月28日に何が起こったか、うん、スパンクの目の前にアダルト店の禁書房が開き、
うん、
苦言を呈しただけでマンダラケ支持のオタクが袋叩きにしたんです、
うん、
私はあれを見た日にこれはいかんぞ、これまでは許されてきたもの、うん、まあ規制されなかった表現も規制されていくと感じました、
うん、
なぜかというと自称サブカルオタクというものだ、表現の自由などという陳皮な単語のもとに何の迷惑もかけていない一生懸命の苦言をも沈黙させられるという自信を持ったからです、
うん、
自重することができなくなったんです、
うん、
自分でブレーキを踏むということができなくなったんです。自分でブレーキをかけることができなくなったのが、すでに他者からの規制を進めているのがなぜわからないでしょうか。諸君はもはや将来性のない性欲の獣となってしまったんだよ。これまでのオタクがおとなしくしてずっと待っていた世間様から少なくとも理解される機会はもうないんだ。このイメージはもう世界から払拭されることはないんだ。ついに社会に認められることは叶わなくなったんだ。どうしてそれに気がついてくれなかったんだ。 私はサブカルチャーオタクが怒るのを待ってた。もうこれでオタクの印象が過去のオタク犯罪者と同等のレベルから復帰するチャンスはない。オタクが市民権を得る日はない。マンダラギが世間からいい目で見られることもない。それは私は最も嘆いていたんだ。オタクにとってアダルトビデオとは何だ。本当にあの場にふさわしいサブカルチャーなのか。子供を守るとはこういうことは何だ。子供を守るということは未来のサブカルチャーと子供向けサブカルチャー、子供を守るとは何だ。子供を守るということは未来のサブカルチャーと今の子供向けサブカルチャーを守ることである。ポマイラ聞け聞け、話を聞け。オタク一匹が命をかけて諸君に訴えているんだぞ。いいかいいか、今ここでサブカルチャーオタクが立ち上がらねばサブカルチャーの未来というものはないんだよ。諸君は永久にだね、他人の痛みを考えられない無配慮な集団になり下がってしまうんだよ。そこでだ、私は待ったんだよ。私はこうやってノートを書きながら待ったんだ。スパンク用語でもマンダラギ用語でもお互いの文化に理解を示してオタク同士立ち上がる日を、そうしたオタクの矜持を待っているんだよ。諸君はオタクだろう、諸君はオタクだろう。オタクならばなぜスパンク含めクリエイターに対して悪癖しか見せない中古ショップマンダラギをどうして守るんだ。どうして自分たちの好きな文化の寿命を背負っているマンダラギ金相撲でもペコペコするんだ。これを許す限り諸君ってものは永久に救われるのだと。諸君は永遠にだね、表現の自由などとのたまっているが、表現の自由は倫理のもとに成り立っているんだ。ランダラキは倫理のもとにまずいことをしたんだ。それを許すオタクも倫理的にまずいんだ。ついには倫理をも守れない集団だったことをどうして気がつかんだ。私は諸君がそれに気づく日を待ちに待っていたんだ。諸君はその中でもアンチフェニミズムなどに全く関係のないことで惑わされて、本当にサブカルチャーのために立ち上がる気はないんだ。諸君の中に一人でも私と一緒に立つというものはいないのか。一人もいないんだな、言ってよし。オタクというものは何だ、サブカルチャーというものは何だ、オタクの使命。それでもオタクか、それでもオタクか。
うん、悔しいよね、
言うのも悲しいですよ、本当
に、ね、うん。まあ、今日のこの楓ちゃんの魂の声がね、本当に響いてくれてるといいけどね。
本当にね、バカしかいないのかな、
うん、だよね。
考えてくれ、もっと、
うん。ちょっと先ほどからガチャガチャ外がうるさいのですが、これ目の前をですね、
そうです、
本日スタジオの目の前の道路をちょっと工事していまして、大変申し訳ないです、はい、はい。
まあ私の心の声だと思ってください、うん。
本当だよね。
まだ諸君は未来のサブカルチャーのために立ち上がらないと見極めがついた、
うん。
これで私のサブカルオタクと中野ブロードウェイに対する見極めはなくなったんだ。それで私はこれ、大魔王陛下万歳を叫ぶ。大魔王陛下万歳、大魔王陛下万歳、大魔王陛下万歳。いつかこの番組のタイトルがハートエイク自制の句からハートブレイク太陽族に変えられる日を心から狙っている。以上です。
ありがとうございました。これね、楓ちゃんしかね言えないね、言えないことだったね。
どっちも好きだからこそ言いたいです、うん、
よくぞ言ってくれました。うん、
まあ、聞いてる人はちゃんと分別のついたサブカルとか、
うんうんうん、
もしくはその今政治的なものはいろいろやってると思うんで、
うんうん、
政治的にまあいろんなところに明るい人だと思うんで、
うんうん、
まあ、ぜひ問題にしてください、お願いします、ね、これは、うん、オタクの中で留めていく、うん、いるべきものではないと思います、
うん、
はい、お願いします、うん、よろしくお願いします、
うん、よろしくお願いします。もう大丈夫か、
もう大丈夫です、ありがとうございます。はい、申し訳ないです。
いえいえ、はい、ここからは誰の誕生日と何の日をお送りしていきます、
はい、はい、お願いします。
少し落ち着いた、
落ち着きました、すいません。
はい、誰の誕生日でしょうか。明日9月11日、皇族の秋篠宮紀子様、1966年生まれ。それからタレントのおぎやはぎの矢作健さん、1971年生まれ。女優の泉ピン子さん、1947年生まれです。
お
誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして明日は何の日でしょうか。警察相談の日、警察庁が制定しました。相談番号はシャープ9110。ここに電話すると警視庁と各都道府県警察本部に設置されている総合相談室につながります。この日に限らず一年中各いろんな各種事件やお困りのことなど を相談に応じるということです。ぜひなんかね困ったことやあったらここに電話してもいいかもしれませんね。
ぜひお願いします、
うん、よろしくお願いします。
お願いします。
以上誰の誕生日と何の日でした。また来週です。
ありがとうございました。